夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
合コンは失敗する。
合コンに行ってもいい男って全然いない。でも無駄とは分かっていても期待してしまう自分がいる。そう、合コンって行く前はワクワク、でも結局は帰りにがっかりしての繰り返し。世の中にはいい男もいるはずなのに、どうして合コンには来ないのだろう。合コンは行くけれども、合コンで恋人が見つかったことがないという人って意外に多かったりします、ところがそういう人でも違う場所では付き合う相手を見つけてきたりします。
他でいい恋人が見つかる、どうも合コンに参加している当人たちのレベルが低いとか、そういう問題ではないようです。
ほう。
合コンという場では一種独特な雰囲気が生まれてしまうのです。
合コンでは大したことがない男性に見えた。しかし実際は仕事もバリバリこなせるし、社内で女性から慕われている、こういう人って結構多かったりします。
この男性、どうして合コンではいい男に見てもらえないかというと、合コンという場にいるからです。
場が悪いんですか。
そうなんです。
ほう。
合コンでは男女の恋愛成立に対しての様々な空気が作られる環境となっています。
では合コンで男性が作り出す空気の特徴、女性の特徴、共通の特徴をそれぞれ見ていきましょう。
はい。合コンで男性が作り出す空気、自己 PR をしようとして焦りからついつい自慢気味になってしまいます。そうすると女性は楽しくなくなります。普段の仕事の場でかっこよかったりスポーツをしていたとしても、合コンの場ではそれをアピールする方法がなくなってしまいます。アピールすると単なる自慢になりやすいですしね。
なあ、テニス大会で優勝しましたとかで、
そうですね。
このフォームがかっこいいです
ね。わかんないもんね。
ラケット持ってけばいいです。
完全に自慢ですよね。
自慢ですよね、やる気満々ですよね。ラケット持ってる時点で。そう。合コンで女性が作り出す空気、会ったばかりで警戒しているので、自分の失敗話などができなくなっています。そして会話に弾みがなくなります。とりあえず話を盛り上げないといけないので、興味のない話題であっても無理やり興味のあるふりをして盛り上げようとします。自分自身が面白くないので結局楽しめないまま合コンが終わります。男性のかっこいい態度に女性の恋心が反応しやすいのですが、合コンは単に話す場であるために、男性のかっこいい態度を見つけることができません。まあ食べて喋って、食べてるだけ、食べてるだけですね。
そうですね。
かっこよく食べればいいんじゃないですか。
かっこよく食べる。それは引くんじゃないかな。
引きますね、まあ、とりあえず私引きます。
自分で引くやつをあえてあげましたね。
まあ、あとは面白そうだから遠くから見てる感じ。
結局離れていくん
です、ね、面白いな。
ダメだ、マイナスイメージだね。はい、
はい、
男女共通で作り出す空気、人間は繰り返し何度も会った方が相手に好意を示しやすくなります、しかし多くの合コンは1回限りで終わってしまいます、そうすると好意を感じる前に出会いが終わってしまうことになります。
お互いが盛り上がる話を探すのに時間がかかってしまいます。そうすると最初はどうしても出身地や血液型、住んでいる場所、最近見た映画、好きな音楽といった当たり障りのないお互いに面白くない会話をすることになってしまいます。
どうしても相手の異性が恋人を探そうとしているという雰囲気を読み取ってしまうので、いまいち相手に魅力を感じにくくなってしまう、これらの理由が合コンという場では揃ってしまうために、結局多くの合コンが無駄に終わってしまうんです。
もし 今までの合コンであまり良い経験をしていないのであれば、今までの合コンという場の雰囲気を変えてしまった方がうまくいきます。
何度も同じ相手と合コンをする。
2回目以降は話が盛り上がりやすくなりますし、下手な探り合いはやらなくて済みます。
合コンにこだわらずテーマで人を集める。
美味しいスイーツをみんなで待ち合って食べるとか、結婚式の二次会の服をみんなで着ようといったテーマを作ってしまいます。
ほうほうほう。
テーマがあるとみんなの共通の話題もできる上に、恋人を探しに来ているという焦っている感じが消えるので、自然に相手に接することができます。
うん、
出会いの場は様々な形であって良いと思います。自分に合った出会いの場を作っていきましょう。
はい。
さあ今回の気持ち、
テーマを作って何度も会おう。
ここ、うん、行かないですからね。
行かないですね。
まず初対面の人とご飯を食べるっていうのが、しかもいっぱいいるんですよ。うん、苦痛ですよ。
身も蓋もないこと。
みんな頑張ってください。
説得力が全然ないな。
うさぎの壁よ。
はい。
さあ、うん、今日はですね、はいはいはい、配信に12月7日、
12月ですよ。
12月になっちゃいましたね。
今年もおしまいですけれども、
はい、はい、今日はクリスマスツリーの日だそうですよ。
へえ、そうなんだ。
はい。ほうほうほう。この日に横浜明治屋にて日本初のクリスマスツリーが飾られたそうです。明治19年です。
そんな前からなんだ。
そうですね。ですね、
初めてこうクリスマスツリーを見た人はどう思ったんだろうね。
木が光ってるって思った。あ、でも最初のクリスマスツリーがどうなのかが分かんない。
でもほら、ピカピカはしなかったとしてもさ、なんかこう飾り付けはしたと思うんだよね。
七夕っぽいとか思ったから
。あー、なるほどね。うん、そうかそうか、そうだね。
こう飾れて、誰か願い事書いて飾ってましたよ。
あいそう。
そういう人いそうな気がする。
いそういそう。
はい。
あ、なるほどね。クリスマスツリーとかって家で飾ったりしますか？
あー、今子供の時はね、ちっちゃい時は飾ってましたが、うん、今はなんかオーナメントとかがポンって置いてあります。
なんかね、クリスマスツリーをこう箱から出して、うん、うちのあのちょっと組み立て式だった
んですよ。そうそうそう、うちもでした。
そうそう、組み立ててるあの瞬間が一番楽しかった。
本当ですか？
で、ね、夜中にね、あの電気消し忘れてずっとチカチカしてるので、ね、見てるのが好きだった、なんかそれがすごい楽しかった思い出を今思い出しました、
ね。なるほど。
はい。クリスマスね、
うん、
そうですか。
クリスマスツリー、私ピンクのクリスマスツリー欲しかった。
ピンクってそのもう全体のピンク、
そう、葉っぱのあれが全部ピンク。
へえ、そんなあるんだ。
そう、めっちゃ可愛いやつが欲しいなと思いつつ
買ってはないん
です。そうですね、もう一瞬終わるしな。
それを言ったら大概のお祭り一瞬で終わっちゃうんだけどね。
なんとなく、
あ、なんかで見たのがね、あのね、全部が黒だったツリーが、緑も、あの葉っぱの部分も黒って、で、あのオブジェとかが白とか、
うん、
で結構かっこいい感じのツリーを見たことありました。
そうですね、白とかもあったり、うん、なんかいろんな色で今カラフル、おしゃれですよ ね
今だって多分どっか商業施設とか、うん、どこにでも結構大きいのとか飾ってあるし、
ありますね。私一番今年早く見たのはハロウィンの次の日です。
はい、や。
飾ってあるって思って、
11月入ってすぐ、
すぐ飾ってあります。
早いな、
早いなって思いつつ、
そうなんだ。
その脇であの某ネズミの方がね、メリークリスマス。
待て待て待て、危ない危ない危ない、やめてやめて、怒られちゃうから。
逃げないから大丈夫、
大丈夫、はい、気をつけて。怒られちゃうから本当に、
はい、超テンション高く言ってました。
千葉の方から怒られるから気をつけて、ね、やめて。
早いなーって思いつつ見てました、
そうか。あ、でもね、あの、
うん、
僕の友達 あのチョコレート屋さんで働いてる人がいるんですけど、
うん、
ハロウィンからホワイトデー終わるまで連絡がすごく取りにくくなる。
あ、もう
めちゃくちゃ忙しいんだって。
多分作ってるんですね、うん、
もうなんかね、チョコなんかなくなっちゃえばいいんだって、この間ボソッと言って
た。あ、なんでチョコレート屋さんで働いてらっしゃるんでしょう。いや、まあ、まあ、
チョコは好きらしいんだけど、その子自体は
過剰摂取ってやつですか。
あ、すごく忙しくなりすぎちゃうんだって。
あ、でも1年のうちそこですよね、チョコレートの。
まあその
夏とかはあれですもんね、そんなに溶けちゃうし。
チョコレートもそのその子が働いているお店は、あのちょっと高級なチョコレート屋さんらしいですよ。
書き入れ時です。
そうなんです。全然知らなくて、何の気なしにちょっと覗いてみたら、まあ結構
なお値段するのね
と思って、一粒結構いい値段しますよね。
そうそうそう、なんか俺が想像したのってこう、まあ、100円とか200円とか普通にコンビニ売ってるような感じで想像したんですけど、桁が違ったマジかと思ってああちょっとこれいいご飯が食べられますよね
それぐらいいい味ですよ。
そうそうそうそう、それぐらいの金額で。いやでも美味しいんだろうね、あのきっとね。
美味しいですね。
あ、なるほどね。
チョコレートの祭典とかもね、多分またバレンタイン時期にあるはずなので、
また多分その頃は連絡つきにくくなるんだね。
そういう、きっとチョコレートと向き合ってる日々ですよ
大変だあもうでも今年も終わりですけれども、どうですか今年は。
今年はもうこの間話しましたよね。
どうでしたっけ。
はい、もう忘れましたか。
忘れましたね。
ああもうチャロくんはね、はい、散歩歩いたら忘れちゃいますもんね。
人に当たりのように。でもね、ふと思い出したんですけど、去年の今頃はクリスマスにサンタクロースの芝居を僕は やらせてもらったので、髪の毛はちょっと金髪だったんですよ。
あのホスト時代ですね。
ホスト時代、まあホストにスカウトはされたけど、お兄さんホストとかやってみないとか言われたけど、
本当チャライロくんがチャライ時期ですよねこうどうしたのっていうぐらい。
そうだね、まあ、実家に帰っても一通り言われたしね、お前なんだその頭って言われたし、
ホストになりましたって言った。
言わねえよ、怒られるわ。
歌舞伎町でトップを目指せ歌舞伎町のトップを目指す。
なんで歌舞伎町イコールホスト。
だって多いじゃん、カッパあるし。
まあね、そうですね、
トップを目指してた時期ですね、それがね、ちょっと挫折してこんな髪型に。
いや挫折もしてないし、これは失敗みたいに言うな役
アウトですか。そうそうそうそう、ホスト挫折したんじゃない
の。挫折して、なんで挫折して坊主になる。
歌舞伎町の髪は扱ったぜ俺は髪を剃るぜ、結果坊主。そんな1年でしたか。
これ敗北宣言みたいになってるけど違うからね
違うんですか。
違いますよ、僕は9月にやったその芝居のでこういう風に髪の毛をやって今ここに至ってるっていうだけですから。
まだ髪生えてこない。
生えてこない、伸びてますちゃんと、はい、それを考えるとね、いろんな1年だったなと思いますけど、
そうですね、
来年はどんな髪型になってることや
ら。そうですね、人って髪型でこんなにも印象が変わるんだなっていうことを ね、 実感した日々でございました、
まあ、特に男はね、長くするって言ってもそんなにロン毛にはならないし、あとは極端に短く似合わないからいいですよ
ちょっと面白いです
想像したでしょ
ちょっと面白いです、ね、
しかもなんか直毛想像したでしょストレートでしょあなた自分のやつをまんま俺に乗っけたでしょ頭。それ様子おかしいからね。
面白いなな
んかもうちょっとさ、おしゃれな感じに想像してくんない、
はい、どうですか、うん、じゃあこっち赤で、こっちなんか緑とか、
なんでそのツーフェイスみたいなことになってんだよ
面白いかな。
しかもなんで赤でもちょっとクリスマスじゃんちょっと
あ、じゃあ今やるしかないですよ。今
何、今ちょっといいこと言ったみたいになってんの
今です。
いや今じゃねえよ、
先
林先生か
今でしょって。
今じゃねえわ、
最近林先生言わないのに。
言わないね、あの人ね。
言わないですよ、はい、
ユッキーはもう全然ね、基本的に長い感じで。
そうですね、
短くしませんもんね、
まあったかいからです
そこはおしゃれって言っとけ。
おしゃれおしゃれ、ね、ロングいいよね
あったかいからですじゃないわ女子女子頑張って。
シ
ーラユキシってこと言わないの。
あったかいんですよ。
ああね、まあそうですよね。僕も短くして寒いなと思いましたからね。
でしょ、はい、だから。
うんじゃない。
来年の目標はロングっていうことで。
誰
の？え、チャレロックの髪型。
ロン毛は似合ねえな。
うちも面白い。
いやだから直毛だから。他のことかっこいいの持ってきて
たから。何こうウェーブさせたい
んです。なんでちょっとバッハとかさ。ヨーロッパ系を持ってきた今。
楽しみだな。
腹立つこの人。
まああと1ヶ月頑張っていきたいなと思います。
何を？
髪の毛を伸ばすこと。
髪の毛の。
はい、はい、まあ頑張って生きていきたい。2016年を頑張って生きていきたいなと思います。まあ
ね、
はい。はい。う
ん、
あじゃあ雪的お知らせは、はい、ですね。はい、12月の。
12月の。
どこだっけな、ちょっと待ってくださいね。
はい、
はい、イベント12月18日に東京ビッグサイトで行えるトレジャーフェスタイン有明16っていうトレジャーフェスタがあるんですが、はあ、そこでライブステージがあるんですけども、そこでもう一個でやってる青空学園文学部っていうラジオがあるんですが、そこでとしてライブで MC をやることになったんですね。
おー
だったんでやりますので、よろしかったらいらしてください。
あらあら、それはなんか、うん、ホームページ的なものとかあるんですか。
そうね、多分ありますトレジャーフェスタで検索していただければ かなと思います。
出るんでしょ、
はい、はい、そしてもう一つが年末に行われるコミックマーケット91の1日目と2日目29と30日と今年も、企業スペースナンバー291のノアさんのスペースで文学部のチラシを配らせていただくことになったので、こちらも配らせて首は配りに行ってます
大丈夫かい、ちゃんと配れるかいチラシ
配れる
ボロボロだったけど今最後大丈夫かい、
大丈夫です、
頑張って最後まで、ね、2016、
はい、はい、2日間頑張って配りに行きますのでぜひもらいに来てください。
は
い、
それはどこでやってるんですか。
それもビッグサイトです。
はい、わかりました。はい、
そして今年も年賀、うん、年賀状ダメだ
大丈夫か、
はい、年賀状企画をやろうかなと。
あ、毎年やってますね。
はい、毎年、雪宛てに年賀状を送っていただきましたら、はい、うんうん、お返事を書いておりますが、うん、はい、1年のどっかでお出ししておりますので、はい、あの年賀状いただいたものに対してお返事をどっかでお出ししていますので、
もしかしたらそっちにないかもしれないし、
ボタンパンは普通の日かもしれないですし、はい、はいはいはい、お送りしてますので、うん、もしよろしければ私宛に送ってくださいませ、はい、まあ、手紙なんてねほぼ今書かないですけれども、
ね、そうだね、
この時に一個、うん、いいこう詰めて書いていただける、
ああ、一個なんだっけ、なんだ
っ
け、伊藤入魂ね、入魂言いたいのはそういうことだね、
はい、はい、
宛先はどちら、
宛先はあの私のブログに載ってますので、はい、そちらに送っていただければと思います、はい、ですね、はい、で、いや、今雪キャッスルっていうタイトルです、
ブラ
ック
失礼いたしました、雪キャッスルですね、
キャッスルなんです、
はい、かしこまりました、
城なんです、
はい、キャッスルでございます、
ぜひお願いします、はい、はい、というわけでお相手は相葉雪子と
篠崎大輝でした。
それではまた来週、バイバイ、
バイバイ。